9月も第4週になり、いよいよ2022年度の上半期もまもなく終わろうとしています。振り返りますと、いろんなことが私たちの教会、またこの世の中にも起こってきました。今週、安倍元総理の国葬が行われます。この国葬に実施に巡っていろんな意見が今二分されています。一つは、国葬をする法律的な根拠がないということ。もう一つは、安倍元総理が選挙遊説中に凶弾に倒れたという悲惨な出来事に対する評価。そして最後に、安倍元総理が旧統一教会との深い密接の中で票を獲得するために彼らと手を結んだという事実。諸々のことがあって、国葬に対する意見が今分かれていることはご承知のことだろうというふうに思います。旧統一教会の行動、また影響力は水面下で限りなくあるということが白日化のもとにさらされました。もともと統一教会の教義として、先祖の悪霊が今のあなたたちを邪魔しているから、それを除霊するためにいろんなものを買って神様にお願いしたり、また多額の献金をすることによって神様の祝福が得られるという教義なんです。果たして私たちが信じる神様はそういうことを言うのでしょうか。また私たちが今日選んだ箇所は、まさにこの悪霊について聖書が語っているところの一つでもあります。イエス様は福音宣教をするときに、外来学を中心に福音宣教の技をなされました。そして外来学の西の側で多くの例え話、また奇跡をし、そして民衆に教え、弟子たちにもまた訓練のためにいろんなことをなされました。今日の箇所のこの8章のこの出来事はですね、共感福音書といわれる未知の福音書にすべて記載されている極めて稀な物語です。それだけ多くの人々にこの出来事を過去、現在、未来にわたって伝える意味があるという意味で記されていることだろうと思います。この8章の前の方を見ますと、悪霊を追い出されて病気を追い出されたマグダラのマリアも書いてありますし、今日の箇所もあります。そしてこの箇所の直前にはですね、ガリラヤからイエス様が船に乗って弟子たちと一緒に渡るときに、突風が吹いて弟子たちがおじまとうという、その中でイエス様が突風を沈めたという奇跡があり、今日の箇所であるゲラサ人の地に着いたというところからこの物語が始まります。今日の物語の構成としては大きくある2つあります。まずはレイオンという悪霊とそれに仕えた人の物語、そしてその悪霊が追放される経緯が前半に書かれており、最後の部分、後半の部分はその悪霊に仕えた人が神様の御業によって癒され、そしてその正気に戻った時に町の人々の反応とその癒された人の対応という問題がついています。私たち個人的にも、また社会的にも脅かしている象徴的な項目がいっぱい書かれている物語の一つであります。今日は このルカによる福音書からこの物語を紐解きますけれども、実はマタイに福音書の8章、マルコによる福音書の5章に同じような並行記事が書かれていますので、皆さんもし時間があればですね、この対比を十分にかみしめていただいて、この悪霊に使われた男の人の悩みというものをですね、ぜひ自分自身のものとして体験していただければ幸いないかと思います。今日の箇所のところで、この悪霊に使われた人というのはですね、長い間着物も着ず家に着かないで墓場ばかりにいたというんですね。そして時々暴れるもんですから、鎖とか汗かせをつながれて干渉されてたというんです。でそれでも断ち切ってですね、悪霊によって荒野へ追いやられてた。どうでしょう、まさに人間を人間たる条件としては全て排除された条件です。その人に対する信頼もなければ、信仰もなければ、またその人は希望もなく、他人からの愛を受けることもなく、銃をうぶちなわれ、自分自身が生きているという誇りさえもことごとく脅かされ、破壊されているんですね。そして監視までされて、誰も寄りつかない墓場とか荒れ野へ追放されているんだ。まさにこの言葉、いろんな人に対する差別の極みと言っても過言ではないでしょう。しかも暴れるものですから、足かせ、鎖、身体的束縛、やる時々私たち現代社会でもですね、新聞でも報道されるように、多くの人がそういう暴れる人に対して拘束バンドを用いることもあります。そしてこのルカによる福音書ではないんですけども、彼自身が石で自分を叩いたり、また大きな声で叫んだりするときに、周りの人はどういう感情を持つでしょう。怖い、この人は何をするかわからない。また家族においても、同僚においても、また地域社会においても、この人をこのままにしておくとひょっとしたら危険を犯すかもしれない。特に日本の場合は同じ品質の社会で生きてますから、ちょっと異質な人がいればですね、排除、差別する傾向があります。それはこの男の人ように極端な場合じゃないかもしれませんけども、病気の人であったり、障害を持った人であったり、また外国人であったり、また他の人とちょっと異様な行動をする人であったり、いろんな人と私たちは遭遇します。そういう人たちに至って、本当に私たちが共に寄り添うことができるか、またその病を癒すための祈りをすることができるかということが、実は今日の箇所で問われているのではないでしょうか。ここにイエス様が湖を渡って出してとともに、この異邦人の地である外来湖の東側に到着するところから、この物語が始まっています。するとその男の人はですね、イエスを見て叫び出し、見舞いにひれ伏して 大声で言うんですね。何と言うでしょう。意図高き神の子イエス、あなたは私と何の関係があるのです。お願いです、私を苦しめないでください。この言葉はですね、その人の本人の本音と悪霊とが混在してますので、どこまでがその男の人の言葉か悪霊かっていうのを我々は聞き分ける必要があります。彼は今まで誰もが無視されて、誰も私を救ってくれなかったといろんな思いがあります。このおそらくゲリサ人と思いますけれども、この言葉の中に走り寄ってひれ伏し、構わないでくださいと言っている言葉は複雑な感情を示しています。それはなぜかというと、まず一つはですね、今までの私の人生の私の辛さを分かってください、イエス様なら私分かってくれるはずですという希望です。それが走り寄ってひれ伏すという態度に表れています。二番目が、今度は構わないでくれっていうんですね。それは逆に分かってほしいという裏返しで、私の今までの辛さがあなたに分かるのですかと。決して私の辛さはあなたには分からないでしょうという、まあ屈折した感情です。それが混在して彼はこういう態度に出てきたというふうに思います。当然です。今まで彼はどんなに苦労して、また束縛され、全く無視され、社会からいわゆる追放された存在の人だったのです。しかしイエス様の姿に一筋の救いの光を見出す、そして多分こういう行動に出るんでしょう。次に悪霊がですね、イエスに対して意図高き神の子と告白しています。今までイエス様が外来湖の周辺を巡回した時も、誰もこういう言葉を発した人はいませんでした。しかし悪霊が、ある意味では敵対する関係の悪霊が、主イエスの本質を的確に表現した言葉です。彼がまさに意図高き神の子としてイエス様を敬い、また愛しているところにこの本質があるというふうに思います。この悪霊はたった一つものではない、レギオンという単位でここに記されています。レギオン、これはローマ軍の最大の軍隊の単位です。6000人とも言われています。いわば大勢というイメージですね。で、この悪霊はイエス様に対して懇願するというところがあります。悪霊どもは底知れぬところに落ちていくことを自分たちにお命じにならないようとイエス様にお願いを続けるんですね。この底知れぬところっていうのは、このルカによる福音書だけに表現されたところです。まさに地獄です。悪霊は地獄さえ落ちなければどこでもいいから、私たちをこの男から追放してくれと懇願するんですね。まさに悪霊にとっての唯一の弱点です。永遠の刑罰である底知れぬところ、死者の世界へ私たちを送り込まないでくれというのが唯一の懇願です。そこでイエス様は その山にいたおびただしい豚の群れが飼ってあったのを認めて、その村の中に入ることをお許しになったと聖書は記しています。ここでは豚の数は記されていませんけれども、他の聖書によると約2000匹と言われています。悪霊の懇願によってイエス様は2000頭の豚に入ることを許されました。しかし豚はたまったものではありません。6000もの悪霊がですね、一挙に豚の中に入るわけですね。ご存知のように豚というのはユダヤの人から見れば不浄な動物です。入られた豚はですね、多分びっくりして自制心を失って崖から落ちて湖へ入ったというふうに聖書は書いてあります。あんなに悪霊たちが底知れぬところに行かせないでくれと言ったにもかかわらず、結果として崖から落ちて死んだというふうにしていますので、悪魔は、悪霊は人間を制し得ても豚を制することができなかったということをおのずから言っているのではないでしょうか。このことに対して人々は非常な恐れと驚きの反応を示します。ここはある意味では異邦人の地域ですから、イエス様の活動について十分認識があったわけではありません。かつユダヤ人のようにメシア待望という地域ではありません。まあもちろんユダヤ人も少しはいたでしょうけども、多くは異邦人の集団の地域です。このイエス様の一言によって2000頭の豚が雪崩を打って崖から落ちて湖に入ったというこの出来事に対してですね、単純にイエス様は大いなる霊能者と称えたわけではなくて、この霊能者に対する恐れがあった。外来この反対側の人々とは大きな反応が違います。外来この西岸の方はイエス様をまさにメシアとして、この人とついていけばきっと救いがある、ローマから解放されるという喜びと希望と平安があったにも対して、こっち側の東側の地方の人々はこのイエス様に対する、もちろんこの奇跡に対してのある程度の評価はあったにしても、それ以上に恐れがあったというふうに思います。驚きよりも恐れが勝ったと言っても過言ではないでしょう。それからもう一つ、これが一番多分大きな問題だと思いますけども、彼らは2000頭のほどの豚を飼っていました。1頭の値段がどのくらいほどか知れませんけども、そこそこの値段です。悪霊に使われた同じ人の正気に戻ったことよりも2000頭の豚を失った、この財産的な損失が彼らにとって大きかったというふうに思います。要するに、ある意味ではイエス様が余計なことをしてくれた。そのために私の財産がなくなってしまった。したがって早くこの地方からイエス様と弟子たちに出て行ってくださいと懇願するんですね。彼らはせっかく主イエスがその人々の罪のために、救いのために、また永遠の命のために船を使ってこのゲラサ人の地に来たにもかかわらず、彼らは 拒否をしてしまう。一方、悪霊から癒されたゲルサ人の人はどうなんでしょう。彼はイエス様に従うことをお申しします、お供したいとしきりに願いますけれども、イエス様は家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったか語り聞かなさいと言うんですね。そこで彼はしぶしぶ立ち去って、イエス様が自分にしてくれたことをことごとく町中に言い広めたというふうに聖書は示しています。なぜイエス様はゲルサ人が弟子として同行することを拒否されたんでしょうか。彼はこの地でイエス様の福音宣教を述べ伝える証人として、宣教の技として、あなたがこの自分にしてくれたことを人々に語り伝えなさいという大きな大きな務めを彼に託されたのです。イエス様はまたガリラヤ湖を渡って向こう地に行かれますけれども、イエス様と弟子たちはガリラヤ湖の西の方で、そして悪霊を癒された男はイエス様の証人としてこの東側で福音宣教の技を行った。イエス様の救いの技を広げたのはイエス様と弟子だけではありません。この癒された人々一人一人がその福音の宣教の技、いわば無名の民が言い広めたことに尽きません。しかも異邦人の地でイエス様が活躍するのはまだその時ではなかったというところもあります。一人の人の救い、これは大きな喜びです。しかし同時に大きな代償を支払うということが示唆されています。家族、地域、共同体、その中で一人の人の命が、精神が回復されるとき、本当に喜びと神様の栄光の技が示されるんだということを私たちに心に留める必要があります。それはまさに福音の面せです。私たち一人一人が高価で尊いと聖書が示されているように、どんな状況下にあっても一人一人が本当に神様の御業として今この場にあるということなんですね。今多様性と言われています。本当にこの多様性をするためには一人一人の違いを本当に認め合って、その人の価値、人格を認めることが必要です。果たして私たちは本当にその意味でその原理原則を守ることができるかというのを問われています。外国人であっても、障害者であっても、病気の人であっても、また年取った人であっても、子供であっても、私たち一人一人がそれぞれの違いや役割を認識しつつ、神様の栄光のために一人一人の人生を認め、その人に寄り添っていくことがある。人生は自分だけにあるものではない。神様と隣人と共に生きることによって、私たちが今与えられた命が輝けるものとしてあるんだということをですね、この物語は言ってるんじゃないでしょうか。この悪霊に疲れた男の人は、多分絶望の中で、苦しみの中で生きたことと思います。しかし、決してこの言葉のように諦めないで、私はきっと救われるという信じる。そして、いつか私にも輝かしい未来があるということをですね、確信のもとで生きてきたのではないかというふうに思います。 我々もいろんな人生の中でいろんな困難があります。いろんなことが起こってきます。ヨブのようにあんなに立派には生きられないかもしれませんが、少なくともいろんなことを私たちが体験する中で、喜びと平安と希望の中で神様を認めつつ、それに頼む人生が私たちに求められているのではないでしょうか。ではお祈りいたします。在天の天地全能なる父なる神様、あなたを皆を賛美します。世の中には不条理なことが起こります。神様は一体どこにあるのかと問い続けることもあることでしょう。しかしあなたはいつも私たち一人一人を心に留め、そして必要な時に必要なものを与えてくださる神であるということを信じています。どうか今の愛のままの姿で私たち一人一人を愛してくださいますように。そして私たちの願いをいつの日か聞き届け、喜びと平安の中でこの一週間を歩むことができますように、あなたが一人一人をどうぞそのまま導いてください。この感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。